今日のイザヤ書の6章の最初に、ウジヤ王が死んだ年にという言葉から始められています。ウジヤ王の時代、ユダの国、つまりイスラエルの北と南に分裂してしまったその後、しばらく分裂、混乱、衰退といろいろあったんですけども、ウジヤ王の年に北のイスラエルは滅びに向かってしまうんですけども、南のこのユダは復興し繁栄していくんですね。ウジヤ王は最初は信仰的で主により頼む、北のイスラエルが衰退していく、イスラエルはいろんなこの世的な力でどうにかしようとする、で周りの国々も虎視眈々とイスラエルを狙う、そうしたものに取り囲まれてもなおウジヤ王は信仰に立つ。それでかえってユダの国は国土を広げるほどにもなったんです。広げるといっても北のイスラエルが滅ぼされる、そこがユダの地になりというのは、そういう状況なんですが、ところが晩年はウジヤ王はその自分たちが繁栄されて認められたことに対しておごり高ぶってしまうんですね。そしてウジヤ王が死んでからは、次の王様は不信仰、あんまり信仰のない王様であり、国が衰退していくという、そういう状況がウジヤ王が死んだ年であったんです。大いなる指導者、しかしその指導者が力の元である主への信仰を失っていき、国もだんだんその力を失う、でしかも王が死ぬ、どうしたものか、本当にそのような状況でしたから、イザヤは神殿で祈る、どうしたものでしょうと。これまでイザヤはそういうことを予見し、また主から示されてこのままでは滅びますと予言も語ってはいました。ですからこそなおのこと、これから本当どうなることかと、今の私たちも教会の力は強くなっているかというと、客観的に見たら弱くなっているかなと見えます。で指導者はというと、場合によっては何人かの方がもしかしたら次の牧師来るかなと思っておられるような状況かもしれません。新学生学んでますというポスターを貼り出すのも、私も新学生今2人か、年配で引退する先生が、私も数えてはいませんが何人かってなると、どう考えても埋めることはできないわけですね。非常に状況が似てると思わされながら、このことところを読んでいました。そうした状況の中でイザヤは主を見る、主を見たといってもその裾が神殿に満ちっていうことですから、足元しか見えてない。普通見たって言ったら、顔見たとか姿見た、本当に見たんですね、顔見たから間違いない、イスラエルにおいて主を見た、顔見たから間違いないは、それはむしろ間違いで、誰も主の顔を見たことはないですし、ですから見たと言ってもそれが顔見たから主だとは誰も判定できないと、今でもよく言われるんです。いろんな二世預言者と言われる人たちが、私はイエスに会ったと、確かに見た、写真の通りだなんて言う人がいるわけです。いや、2000年前写真なかったですと。だから何年か経った後でイエス様の肖像画というか、絵を描く、いわゆる聖画を描いた人たちが、イエス様こんなお顔かなと思って描いた、あの顔と一緒だって言ったら、その人もイエス様本人見て描いたんじゃないから、 むしろ違うだろうと、私も違うだろうとあんまり大きな声では言えない立場なんですけども、 そんなもんです。見たと言っても、じゃあどうしてそれが主であるか、どうしたら分かるんだっていうと、まあ、このその裾が神殿に満ちというのは非常に大きな理由なんですね。それしか見えないほど大きな存在なんて他にあるはずがない。どんなに見上げたってその姿を見極めることができないほどの大いなるお方。しかもセラフィムがその上の方に立って、聖なるかな、聖なる聖なる万軍の主。セラフィムというのは、その後で彼らとあるように複数の天使なんですね。天使の数え方わからないですが、何体と言うべきなのか、何人と言うべきか分かりませんが、数がどれだけかは分かりませんが、その叫ぶ声、者の声のために敷居のもといは揺らぎ。オーケストラとかも荘厳たる音楽で窓ガラスがビリビリビリビリって響くっていうのは聞いたことあります。それぐらい音というのは力あります。でもその壁がとかぐらいなもんです。壁は多少力あったら揺れるもんです。でもこれ敷居のもといっていうのは土台からぐらぐらぐらぐら揺れるわけです。声でどれぐらいの力だったんだと考えられるのは、その天使がそれだけ大きな存在で、その声も大きいか、おびただしい数の天使で、それだけの数がいたらそりゃドーンと揺れるだろうと。天使でさえそうなんだと。その天使が聖なる聖なる聖なる、しかもそのセラフィム6つの翼を持っている。その2つで顔を覆い、2つで両足を覆い、土台を揺らすほどの力のある天使が翼6つのうちの4つを使って自分を隠さなければならないほど主は大いなる恐れ多いお方である。そこに預言者とはいえただの人間であるイザヤがポツンと存在してしまっているんです。ものすごい場違い感を感じたんじゃないかと思うんですね。これどんな様子だったんだろうっていろいろ考えたんですね。正直いい例えは浮かびませんでした。一つ浮かんだのが、今大谷選手が活躍しています、あの大リーグのメジャーの試合のベンチに、あんた今日ベンチ入れだってポツンと座って、で大谷選手が160キロぐらいのそのスピードで投げてきた相手のボールをパコーンとホームランで打つ、あるいは大谷選手がそのお返しにみたいに160キロの剛速球投げる、あんたも打席に立て、私滅びますよと、絶対場違いだと。そんなレベルじゃないな、しかしって思うんです。それですら全然例えにならないなと思いました。そりゃいくらイザヤが預言者だと、これまで、いやむしろ預言者でこれまで主の言葉を語ってきたと言っても、私はこんなところにいるものではないどころか、本当にこの衣の裾しか見ることのできないような、いやそんなものを見る場にいることさえあってはならない、私は汚れたものだ、たくさん今まで主のことを覚え、そして主からの言葉を伝え、それでも以前は、私は主のことは本当の意味では分かってなかったし、伝えきれていなかった、こんなに大いなるお方だと。この天使が自分の姿を隠してまで聖なるお方と褒めたたえる、私は堂々と主はこういうことを言われる、この天使の賛美の姿からも違う。 なんということだ、叫ばざるを得なかったのだろうと思います。